小川未明作、青いボタン。小学校時分の話であります。正男の組へ、ある日のこと、知らない女の子が入ってきました。皆さん、今日からこの方がお仲間になられましたから、仲良くしてあげてください、と先生は言われました。知らない人が入ってくることは、みんなにも珍しさを感じさせました。正男ばかりではありません。他国から来た人に対しては、なんとなく少しの間ははばかるような、それでいて早く親しくなって話してみたいような気持ちがしたのであります。それほど他国の人の誰か、知らない遠い国から来た人だという一種の憧れ心をそそったのでした。はじめの2、3日は、その女の子に対して別に親しくしたものもなかったが、また悪口を言うようなものもありませんでした。だんだん日が経つと、今度は反対に、一人ぼっちの女の子をみんなして悪口を言ったり、わざと仲間外れにしたりして面白がったのでした。その女の子の姓は、水野と言いましたが、顔つきがどこか狐に似ていましたところから、誰言うとなく、狐というあだ名にしてしまいました。休みの遊ぶ時間になると、みんなは女の子を取り巻いて、狐、狐と言って囃し立てました。その女の子は負け嫌いなしっかりした子でしたけれど、相手が多数なのでどうすることもできませんでした。それに知らない土地の学校に入ったことですから、小さくなって小言で黙っていましたが、ついにたまらなくなって泣き出してしまいました。しかし時間になって教室へ入る自分にはいつものごとく泣き止んでいましたために、先生はちっともそのことを知りませんでした。ある日のこと、正男の家へ知らないおばさんが入ってきました。私のうちの娘とお坊ちゃんとは学校で同じ組だそうでございます。それで今日はお願いがあって上がりました。娘が毎日学校で狐、狐と言われますそうで、学校へ行くのを嫌がって困りますが、どうかお坊ちゃんにお願いして、みんながそんなことを言わないようにしていただきたいものです。と頼みました。正男のうちと水野のうちとはあまりそう遠くなかったので、それで彼女の母親が来たものと思われます。学校では正男も一緒になって悪口を言った一人なのでした。中には全くそんな悪口などを言わずに、黙っていた生徒もありました。今、正男は自分の行為に対して気恥ずかしさを感じずにはいられなかったのです。それはお気の毒のことでございます。うちの正男に後からよく言い聞かせますから。と、正男のお母さんは水野のおばさんに答えられました。女の子の母親が帰った後で、正男はお母さんから、弱い者をみんなしていじめることは卑怯なことだと言われて、正男は誠に悪かったと感じました。あくる日から、正男は学校へ行って、みんなが、狐、狐と言ってからかった自分に、自分は言わなかったばかりでなく、みんなに、弱い女の子をいじめるのは卑怯だからよそう、と言いました。正男の言ったことを本当だと思って悪口を言うのをよした者も多数ありましたが、中には、君は狐の味方になったのかい?と言って嘲笑った者もあります。しかし、今までのように水野に対して狐と言ってからかう者がなくなりました。ただ、時々忘れていたのを思い出したように、彼女がおとなしく遊んでいるところへ行って、 狐と言いますと、彼女はもう負けていずに反抗しました。そして男の子の方がしまいには逃げ出してしまったのです。正雄と彼女とはだんだん仲良しになってまいりました。正雄のおかげでこの頃は学校へ行ってもみんなからいじめられないのを喜んでいました。そしてどうか自分の家へ遊びに来てくれるようにと言いました。ある日のこと、正雄は彼女の家へ遊びに行きますと、女の子の母親は大層お礼を言われました。そして正雄がよく自分の子供をいたわってくれたと言って、お菓子などをくださいました。女の子のお父さんはすでに死んでなかったのです。そのうちは彼女とお母さんとの寂しい二人きりの生活でありました。女の子は絵本を出したり、お人形を出して見せたりしました。二人は一緒にその絵本を広げて眺めていましたが、その遊びにも飽きた自分でした。ああ、私、この箱の中に大事にして持っている青い石のボタンがあってよ。亡くなられたお父さんからいただいたの。これをあなたにあげますわ。と言って、彼女は小さな蒔絵のしてある香箱の蓋を開けて、中から三個のボタンを出して、正雄の手に渡しました。正雄はそれをしみじみと見ながら、きれいなボタンだと思いました。青い色がいかにも美しかったのです。お母さんに聞かなくて叱られはしない？と正雄は言いますと、私のですからあげてもいいの、と彼女は笑いながら答えました。正雄はそれをもらって家に帰ったのでありました。学校へ行くと二人は家で遊んだようには親しく、みんなが何か言うかと思ってできませんでした。それは正月のことでありました。学校が10日余り休みがあったその後のことです。学校へ行くと水野の姿が見えませんでした。どうしたのだろう。風邪でもひいて休んでいるのではなかろうかと正雄は思っていました。ある日のこと、先生はみんなに向かって、水野さんは遠い国へ引っ越しなすって学校を引きましたから、空いている席を順に詰めてください、と言われました。正雄は初めてそれを知ってびっくりしてしまったのです。どこへ越していってしまったろう、と正雄は彼女を思い出して寂しい気がしたのであります。正雄は彼女からもらった三個のボタンを取り出して眺めていました。はじめはそれほどとも思わなかったのが、誰でもこのボタンを見た人は、まあ、きれいなボタンだこと、と言って褒めるものはなかったのでした。そのうちに春となりました。空の色は美しく、小鳥は鳴いて、いろいろな花が咲きました。正雄はこうした景色を見るにつけて、彼女のことを思い出しました。ちょうど彼女が学校へ上がった時には、唇を腫らして髪を妙な形に結っていたので、どこかその顔つきが狐に似ていると思ったのが、後にはそうでなかったこと。そしてその目の色の潤んで優しみのあったのが、ちょうどこの春の空を見るときに感じるのと似たものがあったような気がして、正雄は空想にふけりながらうっとりとしたのであります。なんで黙って言ったんだろうか。そして手紙もくれないのだろうか。遠い国ってどちらの方なんだろう、と正雄は思いました。 3個のボタンだけはまだ彼の手に残っていました。マサオはそれを糸につないで持って遊んでいました。その青い色は水の色のようにも、また空の色のようにも、時には海の色のようにも光線の具合でそれはそれは美しく見えたのであります。このボタンを見た人は誰でもちょっと立ち止まってじっと目をその上に落とさないものはありませんでした。知らない人は黙って見返って行きました。知った人は、まあ美しいボタンだことちょっと見せてくださいと言って手のひらの上に乗せて眺めたのであります。しかし誰もこの青いボタンが石で作られたものか貝で作られたものか判断に苦しんだのでありました。この青いボタンを一つくださいなと正雄はたくさんの人から言われました。けれどこのボタンをなくしてしまうことは彼女に対する思い出からも遠く離れてしまうことだと考えて、彼は誰にもやらなかったのであります。このボタンを僕にくれた女の子の居所が分かって、そして聞いてみなければあげられない。その女の子はお父さんからもらって大事にしていたのを僕にくれたのだから、と答えました。みんなは、もう今まで何の頼りもないのだから、その女の子の居所の分かりっこはない、と言いました。しかし、正雄は青々と晴れた大空を見渡して、この空の下のどこかにきっと女の子はお母さんと住んでいるのだろう。こう考えると、言い知れぬ悲しさと懐かしさとが感じられたのであります。ある日のことでした。近所に住む背の高い顔の黒い男が、坊ちゃん、私にどうかこのボタンを一つください。私はこれを時計の鍵にぶら下げておきます。私は汽車に乗って方々を歩くのが勤務ですから、どこかでそのお嬢さんが私の乗っている汽車に入っておいでになり、私の胸にぶら下がっているこの青いボタンを見て、どうして私が手に入れたかとお尋ねにならんものでもありません。私の乗っている汽車は、幾百マイルも先まで行き、その間に数えきれないほどの停車場を通過するのですから、と言いました。正雄はこの若い汽車乗りの言うことを聞くと、なるほど、そうしたことがあるかもしれないと思いました。それで女の子の居所が分かったらすぐに知らせてくれるようにという約束で、この男に青いボタンを一つ分けてやりました。また、ある日のことでありました。正雄は家の前で遊んでいますと、金魚売りが通りました。金魚売りはみんなを見ると、金魚の入っている桶を地に下ろしました。みんなはその周りに集まって金魚を覗いてみたのです。尾の長いのや丸いのや、また黒と金色のまだらなどの金魚が泳いでいました。その時、金魚売りは正雄の持っていた青いボタンを見つけて目を丸くしながら、坊ちゃん、いい金魚をあげますから、そのボタンを一つくださらないか、と頼みました。正雄は金魚売りのおじさんに青いボタンの由来を話したのです。すると金魚売りは、坊ちゃん、私はこうして諸国を流浪します。それはどんな村でも、また小さな町でも、春から夏にかけて歩いて回ります。この青いボタンを私のかぶっている傘の紐に結びつけておいたら、いつかそのお嬢さんが金魚を飼おうとなさる自分に見つけて、どこからこの青いボタンを手に入れたかとお聞きなさらないものでもありません。と言いました。正雄は考えましたが、 なるほど、この金魚売りの言うことはありそうなことでした。そこで青いボタンを一つ分けてやりました。金魚売りは金魚を正雄がいらないと言ったのに三匹くれました。正雄の持っていた青いボタンは残り一つになりました。彼はこの一つのボタンだけは決していつまでも離すまいと思いました。いつになったら停車場で、また汽車の中で、あの男は彼女に出会うでしょうか。そして、またあの金魚売りはいつになったら彼女の住んでいる町へ着くでしょうか。三匹の金魚はまだ達者で水盤の中に泳いでいます。正雄は青いボタンの一つを枕元に置いて寝たある晩に、赤いうちのたくさん立っている港の景色を夢に見たのでありました。